ババボシ。
マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。今月11日熊本市では世界女性スポーツ会議熊本という、ね、会議が開催されました。これは4年に一度行われている国際会議らしいんですけれども、まあ、女性と男性がどうす本当にスポーツに参加できる環境づくりを目指したものなんですよ。で、ね、このニュースを聞いて思い出したことがありました。数年前のオリンピックでした。インターネットで見てたらたまたまこんなページ見つけちゃいましたよ。こんなページってもうなんか思い出すだけで怒りが湧いてきてるから変な言葉遣いになっちゃうけど、ですね、こんなページ見つけちゃいましたよ。女は劣っている。なぜならばどんなに優秀な女の選手でも一番優秀な男の選手にはかなわない。だから女は踊っている。もうね、ページ見てカーッと来て、男にもうすぐメール送りました。お前はジョイナーかと。ジョイナーより足が速いのか。男はね、それに対して冷静に返事してきました。そういうことではありません。相対的に見てください。男性は女性より踊っている。だからお前はジョイナーより足が速いかの。速いっつーのもうね、もうキーってなってね、怒り狂ってね、メールを打った記憶があります。まあ若かったですね、私も。でもね、こういう時皆さんどうですか？足が遅いからってなんだっていうの？そんな足が遅い女でも私たちは男女平等ですよっていう風に、まあ、冷静に切り返しができればいいんですけれども、私はやっぱどっかでお前なんかよりも立派な女はいくらでもいるんだぜみたいな感じで男を攻撃してしまうんですよ。あなたたちね、何をおっしゃってるの？私より頭がいいんですか？ははは、みたいな感じについついなっちゃう。そう、嫌な女です。皆さんはでもどんな悔しい表現の仕方しますか、ね、やっぱ悔しいこといっぱいあると思うんですよ。そういう時にこのバカ男っていう風に言えるのか、それともいや、そんな私でも私は私ですから、男女平等ですからってさらりと言えるのか。そう、皆さんの怒り方を知りたいな。しかしね、男女平等なんか最近やばいですね。東京都では高橋史郎、まあ、この人ね、いろんなところで、まあ、正論でも主に書いてますけども、まあね、行き過ぎた性教育はいかないものかとか、ジェンダーフリーっていうのはね、男と女をなくす危険な思想だみたいなことを言ってるおじさんですよ。この人が東京都の男女平等参画の審議会のメンバーに入りました。危ないですね。皆さんの周りの男女平等は安全ですか？マンコ町がマンコのために送る番組バオバシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。愛媛県では強制わいせつ罪に問われていた47歳のスポーツ少年団の元コーチの公判が行われ、懲役5年が言い渡されました。この男、8人の女児に対して目を粘着テープで塞ぎ、スクワットをしろと脅し、服を脱がせて撮影したということです。宮城県ではゴールデンウィークで一時帰宅していた知的障害を持つ33歳の長女を55歳の母親が殺害するという事件が起こりました。自分が死んだ後の娘の将来が不安だった、産んだ責任は自分にある、介護に疲れたと話しているそうです。修学旅行生らに被爆体験を語る際に政治的問題を取り上げないよう語り部に要請していた長崎平和推進協会が、この要請に対する質問状に個人の思想心情の制約を意図したものではないと回答していたことが分かりました。長崎平和推進協会はイラクへの自衛隊派遣や天皇の戦争責任など8項目を挙げ、講話で触れないように要請していたようです。協会は不偏不党の立場を踏まえてほしいとお願いした、文書は講話の目安として配布したとコメントを発表しています。不偏不党って偏らず党であらずっていう、まあ、字なんですけれども、平和の話しててね、不偏不党なんてね、ありえないと思うんですよね。でこの話聞いて思い出したことがありました。何年か前に沖縄にいた時のことなんですけれども、姫百合の塔に行ってね、あそこ行くと元姫百合の学生たちがいろんな話をねしてくださるわけですよ。もうかなりね年配のおばあちゃんたちで、彼女たちの話を聞いたら後ろで面白くないねって言って通り過ぎてった人たちがいました。でこれ同じですよね、根っこはね。長崎のこの平和推進協会も悲しい話だけしてろと、そういうことじゃないですか。さて今週も逆切れする男たちのニュースです。 京都ではバスの車内で2人席で荷物を置いて座っていた24歳の学生が高齢者に席を譲るように注意した34歳の女性に逆ギレし頭に軽傷を負わせました。神奈川県では学生風の男が8歳の男の子に逆ギレし木製バットで殴りかかりました。男は野球をしていたらしくボールを取ってくれと声をかけたのに男の子が無視したため逆ギレしたそうです。そんな中、結婚と出産に関するアンケート調査の結果がこのほど発表されました。明治安田生命福祉研究所が今年実施したものによると結婚に意欲がありますと答える男性が増えているそうです。これに対し女性は前年並み。この結果に対し研究所は男性の変化は雇用状況の改善などによる、女性に変化がないのは働きながら産み育てる負担感が軽減されていないためと分析しています。そしてそんな心配に応えるような下着がこのほど発表されました。女性下着メーカートリンプインターナショナルジャパンは10日少子化対策ブラを発表しました。このブラジャー、子供とおばあさんの刺繍を施し、右には子供4人で高齢者1人を支える今の現状を、左胸には子供2人で高齢者1人を支える2030年を描いているそうです。なんと肩紐には縁結びを願う赤、紐の上をコウノトリが上下にスライド、お揃いのショーツもあり、このショーツにはストップ少子化と書かれているそうです。まあこんなね、上下のブラとパンツでセックスして盛り上がる男女カップル、ああ興奮しちゃう。ババが読むとこうなるニュースでした。冒頭にも言いましたけど、やっぱね、怒るってね、かなりまあ体体力消耗しますよね。でやっぱりでも怒りたくなることって多いじゃないですか。そんな時どうするって、もうババボシのテーマですけれども、体ふにゃふにゃにして楽に行きたいななんて思う時もありませんか。そんな時この曲聴くとちょっと楽になるかも。七色のタコ、笹野みちる。
私は何体動物、タコのこんなのよ、スタイルが決まらないのよ、いつもぐにゃぐにゃ困ったね、しっかりしてそうに見えるけれども本当はタコなの。お父さんはカメレオンで、お母さんは私は七色のタコなの。骨をちょうだい、骨をちょうだい、そうね骨、骨さえあればな。チャクラが開けば変わるかもってヨガをしてみたの、ハタヨガをたくさんたくさん。仕方がないから犬を結んで閉じない瞳を頼む、波間に踊る木屑のようにじっとしてみるよ。骨をちょうだい、骨をちょうだい、そうね骨、骨さえしてるうちに海の仲間が閉じないまぶたの裏側に鮮やかに現れたの。イワシちゃんはテラテラ青光に悩んで、エビちゃんはヒゲが引っかかるのが嫌で、ホヤちゃんI'm not afraid to die. ぱり私は軟体動物タコの子なのよ。これがまたお父さんはカメレオンでお母さんは大だこ。生まれてきた私は七色のタコなの。七色のタコなの。
ここでいつメールを紹介します。先日性癖教えてくださいみたいなことを言ったら早速来ました。私の性癖、私もチンコでは行ったことありません。これまで出会った6本のチンコがたまたま外れだったのでしょうか。膣で行けたのは指だけです。それはビルの階段でした。私の場合野外というシチュエーションに興奮します。男とのセックスが大好きな友人はクリトリスより膣で行く快感の方が断然深いとなぜか優越感に浸っている様子で話していました。クリトリスで行くことの方が楽で好きな私は未熟者なのでしょうか。膣で行くことに全く興味がないということではないのですが、お金が貯まったらバイブを買って外でオナにしてみようかなと思います。神奈川県在住の匿名希望さんからのメールでした。どうもありがとうございます。いやーねー、しかしね、この先週クリトリスで行くか膣で行くか、膣で行ったことがない、チンコで行ったことがないっていう話をね、まあ、いろんなところでちょこちょこ友達と会った時にしていたら結構多いですね。本当にね、チンコじゃいけませんと行ったことないって人にもね今週会いましたよ。その人27歳の女性なんですけども、今までね6本のチンコ加えたけども1回も行ったことがないと。え、それってチンコで行けないの、クリトリスで行けないのって聞いたら、彼女はどっちでも行けないと、行くってこと知らない、でもオナニーだったらいけるでしょって言ったら、オナニーしたことがないんですよって言うんですよ。27歳女子、オナニー歴ゼロ、なぜって聞いたら行っちゃうのは怖いって。そう、エクスタシーっていうのはもっと好き俺もだとか言いながら子供作ろうみたいな感じの一体感で得られるものであってほしいから、バイブで行くエクスタシーっていうのを、まあ、オーガズムを感じちゃうのが怖いっていう話なんですよ。奥が深いですね。いやそうかな、オナニーなんてね簡単だし、オーガズムなんてあれ膣のね収縮で筋肉の収縮だから、まあ、肉体的なもんだからそんな怖がらずにとか言ったけど、全然まあ心に響いていない様子でしたけどね。まあ、つくづくそういう時私は自分は体育会系だなっていうことを思いますけれども、しかし夜のセックス、夜のオナニーいいですね。私夜じゃない外でやったことってでもオナニーないかもしれない。ありますか皆さん、外オナニー。外セックスはあるのよ、田んぼでしたのよ。もうすっごい興奮した。もうね原始、私はね大地、私のマンコは大地と一体になって、そうよお月様は王みたいな感じの興奮しましたね。あの時のセックスは本当に楽しかった。あんな感じでね、夜田んぼの中でオナニーでもしてればいいんですかね。まあ、皆さんどんなとこでどんな風にセックスしてどんなオガズム感じたことありますか。エロ系メールもどんどん送ってください。メールは love@lovepeacelove.com か、メール送るをクリックしてね。一人エッチ、一人エッチ、オナニーコラム、バイブへのラブレター。バイブさん、こんにちは、はじめまして、私ミナコって言います。ついさっきバイブデビューしたんです。そう、ずっと前にエッグバイブ買ったんだけど、なぜか使えずベッドの横に置いてありました。何度も何度も見ていたんだけども、なぜかあなたに手を触れることができなかった。でも昨日チンコとデートしてキスしてホテルに行こうってなったのに、実家でお互い学生で、なぜかその時お金がなくて、じゃあまた今度みたいな感じになっちゃって、体と気持ちがもやもやもや、手を使っていてもいつものように女にしても何か物足りず、朝になってももやもや、ああなんだろうこの感覚と思って、どうしようと思っていたのですが、よしあなたを使ってみるわと、綺麗に包まれたあなたエグ型のバイブを手に説明書読み電池を入れました。でも動かない、え、なんでと思ったら、プラスとマイナスの入れ違い、そしてオンを押すとすごい、ああブルブル動く、 そう、気持ちもマンコも気分は盛り上がり、乳首に待ててマンコに待ててすごい気持ちいい。しかも振動の強弱がつけられる。バイブさん、私本当に感動したんです。自分の性欲を自分のしたいようにできる、本当になんて楽で楽しいんだろうと。今までセックスの時、チンコの動きやチンコ持ちの射精のタイミングなどで自分がどれだけ自分の性欲を我慢していたのかと、あなたを使って分かりました。自分の気持ちいいとこを自分でできる、自分の気持ちいいことが自分でコントロールでき、自分の好きなようにできる。本当に感動したんです。バイブって、あなたを使うことに抵抗感少しありました、それは本当です。でもこんなに自分が気持ちいいなんて、相手と気持ちいいことするのも楽しいけども、でも一人でセックス以上にこんなに気持ちいいことが、気持ちを使わずに気を使わずに自分の欲求だけ自分を楽しめる、こんなことができるなんて感動しました。私、チンコ持ちにさよならのメールを打ちました。私はバイブの道を試していきます。バイブ、売られていてありがとう。これからも応援しています。本当に来たメールありがとう。美奈子さん、バイブへのラブレターとして読ませていただきました。マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、今日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。怒る、怒る、なんかね、最近やっぱそのことを考えることがありますね。で、怒りまくった後何が残るか、やっぱりね、本当に深い疲れと強い悲しみみたいなものがね、残るんですよね。私最近一人というか、自分の父親をずっとやっぱ仲悪かったんですよ。やっぱ父親に対して彼が私にしてきたことや母にしてきたこと、まあね、結構大きな声出して流るような男でしたから、すっごい憎しんでたし、すごい怒ってた。でもね、お父さんを許そうって思ったんですよ。お父さんの人生とかいろいろ考えた時に、あ、お父さんのこと許そうと思って、自分からパパとか声かけたら、なんかね、すごく自分が楽になったの。で、許すってことはどういうことなのかってことをね、今考えてます。で、やっぱフェミって、でも怒ることの気づきとか、怒ることの大切さみたいなことずっと訴えてきたわけじゃないですか。その中で、でも自分は怒るってことにすごく執着してたと思うんですよ。でも、じゃあ今度許さなければいけないとき、自分を助けるために、自分の気持ちを楽にするために許すっていう方法もあると。でもそれは、私は父親にはできたけども、果たしてじゃあ町の男にできるか、セクハラをする男にできるか、そうすると私の怒りはどこに行くのか、そんなことを考えています。皆さんは怒った時、その気持ちをどんな風にしていますか。マンコ町がマンコのために送る番組ババボシ、皆さんのメール意見待ってます。メールはlove@lifepeacclub.com か、メール送るをクリックしてくださいね。また来週も聞いてください。北原みのりでした。
나름대로나도착한사람들